2014年、今年最後の主の日の礼拝を迎えることができました。振り返ってみますと、去年の12月24日のクリスマス賛美礼拝が終了した翌日の、クリスマスの日ですね、この新しい礼拝堂の起工式を行いました。弥生町のこと、幼稚園のことを含めて言うならば、12月24日の賛美礼拝の日ですね、その午後に大和市の役所の方に出向いていって、認定こども園に向けてのプレゼンテーションをさせていただいたのが12月の24日でした。このようにして1年を振り返りますときに、建物のことだけではなくて、本当に大きな動きのあった1年でしたけれども、一つ一つ主が守り導いてくださり、今日最後のですね礼拝を迎えることができたこと、本当に嬉しく思います。ちょうど去年の最後の礼拝はヨベル館での礼拝がスタートした時でしたね。今建物のことばかりお話しましたけれども、今年の初めにですね、関先生が日本中会初の、女性教職者として、牧師になられて、講座教会の副牧師に就任されたのも、なんかずっと昔のような感じがするんですけども、今年の出来事でありました。工事前半は工事の関係で、ヨベル館でご一緒に礼拝を捧げていましたけれども、6月の7日の剣道式の翌日がペンテコステの礼拝です。でその時から、こうして新しくなった礼拝堂でですね、毎週礼拝を捧げることができました。さて、皆様の1年間は、どのような1年間だったでしょうか。今年も残すところ、今日入れて4日になりましたけども、どこかで時間を取ってですね、この1年の恵みを振り返る時を持たせていただけたらというふうに思います。今年2014年の教会活動の主題は、信仰生活の5つの基本の1つ目、キリストを知りキリストを伝える、主に結ばれて生きるというものでした。一言で言うと宣教ということですね。いかがでしょうか。この1年間、私たちの愛する家族の中にまだイエス様を知らない家族がいると思います。また私たちの友の中にですね、教会に集ったことのない方もおありでしょう。でそうした方たちに、どれだけイエス様をキリストとして明かしすることができたんだろうか、そういうふうに振り返ってみたいと思うんですね。先週お話ししましたけれども、星に導かれてイエス様のところにたどり着いた学者たちがひれ伏して御子を礼拝し捧げ物をしました。でその後の彼らの行動について聖書は、別の道を通って自分たちの国に帰っていったというふうに伝えています。キリストに出会った彼らがですね、今までやってきた道とは別の全く違う道を通って帰っていったということは、キリストとの出会いが彼らの人生にとって、それこそ紀元前と紀元後を分ける大きな出来事となったということを意味しているんだと思うんですね。つまりイエス様との出会い、本当のプレゼントをいただいた人々はもう他のことでは決して満足できなくなる。このキリストというプレゼントをいただくことによって価値観が変わってですね、厳しい中にあっても光を見出して、そして別の道、つまり神様が備えてくださった新しい生き方へと導かれていくからですね。でそのことを踏まえて、今年の主題聖句コロサイの1章の28節を今日ご一緒に読んでみたいと思うんですね。毎週週報の一番下のところにこう出ていた聖句なんですけれども、短いので一度皆さんと一緒に読んでみたいと思います。コロサイの信徒への手紙の1章の28節です。1,2 の、はい、このキリストを私たちは述べ伝えており、すべての人がキリストに結ばれて完全なものとなるように、知恵を尽くしてすべての人を諭し教えています。はい、ありがとうございます。ここでパウロはですね、このキリストを私たちは述べ伝えておりというふうに語ってるんですね。 つまり述べ伝えるキリストを私たちどれだけ知っているかということを、この主題聖句はですね、私たちに問いかけていたように思います。私は説教の準備をしながら、じゃあその私にキリストを伝えてくれた人って誰だったのか、どういうような中でキリストに導かれていったのかなということを考えたんですけども、本当にいろんな方たちにお世話になりましたが、その中で忘れられないのはですね、私の高校の時の英会話の先生で、また教会学校の高等科の先生であったロイス・アロフスという宣教師ですね。それからもう一人はですね、同じく教会学校の高等科の教師であった野沢明という、今もその教会で役員をされていますけれども、野沢明という先生でしたね。私はこの二人のクリスチャンの方から本当にいろんな意味で恵みをいただいたなというふうに思いました。私が洗礼を受けた教会は武蔵小金井にある教会でしたけれども、実家の墨田区、私は実家が墨田区にありましたので、少しこう電車に乗り換えながらですね、そこに通っていました。当時私は教会が大好きで、当時とか今も好きですけども日曜日になるともう本当に朝早くから夜までですね、教会に入り浸っていました。そうした私の姿を見た両親がですね、もう毎週毎週息子が教会にお世話になっているということで、一度教会の先生と生徒たち、私の友達を食事に招きたいってこう言い出したんですね。で、夏休みの時期の一日ある日ですね、高等科の仲間と先生たちを昼食にお招きしたことがありました。その当時、その高等科の先生であった野沢さんはですね、新宿に会社がありましたので、私たち高校生は夏休みでも、野沢さんは夏休みじゃないわけですね。で、生徒とそして宣教師の先生は一緒に行動ができますので、私たち墨田区の私の実家まで来てくださったんですけども、そうしましたら野沢さんもですね、会が始まって少ししたらこのスーツ姿で、お菓子を差し入れにわざわざ新宿から来てくれたんですね。私の両親に本当に丁寧に挨拶をした後、また仕事に戻っていかれました。電車に乗って、そして歩く時間を入れたら、4、50分かかったと思うんですね、片道。ただそのお菓子を届けるために、貴重な昼休みを利用してわざわざ新宿から押上までやってきて、また電車に乗ってですね、会社のある新宿に戻っていかれた。で、高校生の私でしたけれども、なんでここまでしてくださるんだろう。そうした野沢さんの行動にですね、驚いたというか圧倒された、そういうことを覚えています。実は私の両親もそうだったんですね。私が洗礼を受けることを大反対していた両親でしたけれども、そうした野沢さんという、クリスチャンの行動を見て以来、両親の心の中に少しずつ変化が始めていったように思います。キリスト教はあまり好きじゃない、キリスト教は信じられないんですけれども、野沢さんは信頼できる、教会に通っている人たちはどこか違う、彼らは信頼できる、そういうふうに言い始めたわけですね。私自身も両親と同じようなプロセスを経てイエス様に導かれていったように思います。高等科のその教師の野沢さんも、そして先ほど少し名前を出したその宣教師の先生も、なぜここまでしてくれるのか。特に宣教師の先生はですね、生まれ故郷を離れて遠い日本まで来てくれたのか、この先生方を動かしているのは一体何だろうか。そして最後にはですね、ごめんなさい、原稿が手が乾いてちょっと最後にはですね、私もその先生たちのようになりたいなっていうふうに思うようになったんですね。そしてどうでしょうか、よくよく考えてみますと、誰よりもですね、イエス様ご自身が天にある父なる神様の御側というそのふるさとを離れて赤ん坊の姿で貝羽桶に生まれてきてくださった。そして私たちの罪の泥をすべてかぶって、そして十字架で救いの道を開いてくださった。で、そのようにして私たちのもとに神様の愛が 届けられていったわけですね。まあ、今自分自身がクリスチャンになって、そして牧師になって思うんですけれども、本当に親身になって私のことを大切に思い信仰に導いてくださったその宣教師や野沢さんはですね、まさにそうしたお方としてキリストを知っていたんじゃないか。キリストの愛に野沢さんもそのロイス先生も感動してですね、本当にキリストに本当によくしてもらいましたので、キリストからされたようにですね、私たち若蘭チンの高校生、生意気な高校生に一生懸命忍耐強く付き合ってくれて、関わってくれた、仕えてくださった、キリストがしてくださったように私たち高校生にしてくださったんだと思うんですね。ちょうどガリラヤ湖のようにいただいた恵みの水を自分のものだけにしておくのではなくて、受けるより与える方が幸いなんだ、受けるよりも与える方が本当に幸いを得る生き方ですよと言われる、そのイエス様の言葉の真実さを試すように生きていた。でその結果、本当に受けるより与える方が幸いなんだということを実感する。そしてまた聖書を通してご自身を示されるイエス様に従って生きていたんだと思うんですね。そうしたキリストを知る歩みが私たち高校生にとってもう真実であるということが伝わってきたと思いますね。キリスト教と全く縁のなかった私の両親にとってもですね、彼らの行動はですね、言葉以上にインパクトを持った証となったんだと思いますね。まあ、今朝なかなか寒くて布団から出れなかったんですけども、あれからこの野沢さんに私の両親が出会って24年後に洗礼を受けることができたんですね。まあ、24年かかったわけですけども、でもこの出来事って本当に大きなことだったんだなと思います。話を元に戻しますけれども、このように考えてきますと、信仰生活の基本の一番目のキリストを伝えるために必要なことは、まず私たちが恵み深い愛に満ちたキリストを私たちが実感する、そのお方のことを、そのお方の考えやその愛の心に触れる、でそれが出発点であるということを、改めてですね、知らされるわけです。ですからどうでしょうか、2つ目のことですけれども、このコロサイの信徒への手紙の1章の28節をもう一度見ますと、私たちがブドウの木であるキリストに結びついていくときに完全なものになるんだっていうふうにこう書かれているんですね。完全なものになるんだ。完全なものっていうと、なんか弱さとか欠けとかないパーフェクトな人間っていうふうにこう考えるんですけども、新改訳聖書という別の訳の聖書はここをですね、キリストにある聖人というふうに訳していました。でこちらの方が分かりやすいんじゃないかなと思います。私たちがブドウの木であるキリストに結ばれていくときに、当然ブドウの木から命が流れ出てくるわけですから、私たちの方に入ってくるわけですから、その結果私たちの内側に内面に変化が起こってきますね。具体的に言うと、キリストにいてくるっていうわけです。今日の聖句の表現を使うならば、キリストにある聖人、大人になっていくってことですね。先ほど紹介した宣教師の先生やまた高等科の先生は本当に大人だったと思いますね。高校生の私たちにとって、そうした生き方こそがですね、どっかで求めていた、それまでずっと探し求めてきた生き方のように感じた、そうした生き方をですね、彼らは私たちに示してくれたのかなと思いますね。コロサイの1章の28節を見ますと、私たち誰もが心の深いところで実はずっと探し求めている生き方、憧れるような生き方で、それをパウロはですね、キリストにある聖人という言葉を持って表しているわけなんです。そして少しくどいようですけれども、このキリストにある聖人、キリストにある大人として生かされていくために、私の側でできることがある。でそれは何かというと、ブドウの木であるキリストにつながることだと、パウロはイエス様と同じことをここで説いているわけですね。この1年間振り返って、 今年はどのようにキリストにつながり続けてきたのか、結びついてきたのか、でこのこともですね、年の最後にもう一度確認したいなと思いました。そして最後3番目のことに移りたいと思いますけれども、パウロはすべてのクリスチャンが命の源であるこのキリストに結ばれて完全なものになるように知恵を尽くしてすべての人を諭し教えていますというふうに書いています。つまりパウロ自身が忍耐強く知恵を尽くしすべての人を諭しまた教えている、一生懸命証に努めているんだということをここで書いているんですね。先日信徒宣教者の柳沢みどりさんの祈りの通信、11月号の祈りの通信を読んでいましたら、そこに一人のインド人クリスチャンのことが紹介されていました。インドにはですね、今でもカースト制度っていうのがありまして、人口の 25% ですから4分の1の人たちがこの最下層のダリットって呼ばれる、人たちだそうですね。で人口の半分、2分の1が OBC と呼ばれる元奴隷の身分の人たちだそうですね。で柳沢さん、講座教会の信徒宣教者として派遣されて奉仕している声なき者の友の輪の働きでですね、今そのインドのそうした最下層の人、また最下層よりも一つ上の人たちに対してこの尊厳回復、彼らの尊厳回復のために一生懸命取り組んでいるわけですね。でその取り組みの中で出会った青年がいました。ちょっと読みにくいんですけども、ジョ・ゲッシュワルさんっていうクリスチャンですね。ジョ・ゲッシュワルさん、彼はですね、最下層のダリットよりも一つ上の、OBC 2分の1の方ですね、 OBC の出身、元奴隷の出身でしたけれども、聖書をこう一緒に読んでですね、聖書の世界観に触れる中で自分も含めて全ての人が神様の形に似せて作られた、イエス様の命を差し出されるほどに尊い存在なんだということにこう目が開かれていくんですね。でカースト制度という人間が作り出した制度を超えてですね、聖書の価値観に生きることを学び始めていたわけです。ところがですね、ある時に自分は忠実にイエス様に従って歩んでいるって思ったんですけども、実は無意識のうちにですね、今までの社会習慣であるこのカーストの背景に自分自身が強く縛られているってことに改めて気づかされて、衝撃を受けたというんですね。どういうことかと言いますと、インドではそれぞれのカーストで使う食器が決まっているそうです。ジョ・ゲッショワルさんは最下層よりも一つ上のカーストに属していましたので、その一つ上の最下層の、一つ上のその人たちが使う食器を使って食事をするわけですね。でところがその友人でもですね、一番下のつまりダリットと呼ばれるその層に属している友人に対しては、無意識のうちにこの彼はですね、別の食器、その人たち用の食器を出して、食事を提供していたというんですね。でところがある時ですね、自分が無意識に今までやっていた習慣としてやっていたそうした行為が、御言葉が教える全ての人間が神の似姿に作られたと教える聖書の生き方とは違うんじゃないだろうかっていうふうに考えたっていうんですね。ただ彼らに一つ問題がありました。仮に聖書の教えに従って同じ食器を使って食事をするとするならば、カーストの慣習に反するわけですから、家族や親戚から村八分にされることは間違いない、そのことも想像できたというんです。そうした中で彼は数ヶ月の間悶々と過ごすわけですね。本当は聖書は同じ食器を使うべきだというふうに教えてんじゃないか、でも仮にそういうことをしたら村八分にされてしまう、はたから見ますとですね、食器一つの些細な問題だったかもしれませんけれども、でもジョ・ゲッショワルさんはそのことで本当に悩んだそうです。そして悩みに悩んだ末、分け隔てなく全ての人を愛したイエス様に習う イエス様に従っているわけですから、そのイエス様に習う生活を選び取ろうと決心されたそうですね。でどうしたかと言いますと、自分の家にあったダリット用の、つまり最下層の人たちに提供する食器を全部捨ててしまったそうなんです。でそれを見た家族と親戚はですね、助言書あるが気が狂ったのかと言ってですね、彼に罵声を浴びせたそうです。でその家族やその親戚に対してジョゲスチョアルさんはですね、その意味を説明していきました。皆さん、確かにダリットに属する友人にダリット用の粗末な食器を差し出すことはカースト制度に従っているかもしれません。でもそれはイエス様に従わない行動だったのではないかというふうに私は聖書を読んで気づいたんですと、そういうふうに言ったそうです。するとですね、それを聞いたすでにクリスチャンになっていた家族、また親戚はですね、急に黙ってしまったそうですね。同時に村人の何人かはですね、もう俺はあいつにはついていけないと言って、結局彼と人間関係を切って、もう一切もう彼との関わりを断ったそうですね。ところがこの出来事がですね、それだけで終わらなかったんです。一人のクリスチャン青年ジョゲッシュアルさんの心の中の変化が、その選び取った勇気ある行動がその村の中でですね、変化をもたらしていったっていうんですね。何が起こったかといいますと、最下層のダリットの人と、そしてジョゲシュアルさんが属するその層の人たちがですね、こう和解を始めたっていうんですね。同じ食器で食事を始めたっていうんですね。でこれは普通インドではありえない出来事だなと。そうなんです。まあ、今年再び柳沢さんがですね、その村を訪問してジョゲショアルさんとお会いしてですね、彼からまた最新の証を聞いたんですけども、その波紋がもう村からだんだんこう広がってるって言うんですね。ある日ジョゲショアルさんはですね、今度一番下じゃなくて一番上の人たちと人のところでですね、ブラミンさんという方のところで、仕事をしていた。工事現場で責任者として働いていた。で食事になったので、こうブラミンさんがやってきてですね、私はあなたを尊重していますから、作業員のダリットとは別に別の食器で昼食を用意しましたので、どうぞそれを召し上がってください、そうに言われたそうです。でジョゲッシュアルさんは分かりましたって、まあ、答えようとした瞬間にですね、十字架上のイエス様が自分を見つめている姿がこう脳裏を横切る経験をしたそうです。でそのイエス様の姿に促されて、彼はですね、ブラミンさん、あなたが私に示してくださった尊重を私はダリットの作業員にも手渡したいんです、ですので申し訳ないですけども、私は彼らと一緒に食事をしますって言ってですね、このブラミンさんに答えたそうです。ブラミンさんはもう思いがけない言葉に、もう自分の言葉を失ってしまって、そして腹が立ったのかどうか分かりませんけれども、無言でそこを立ち去ってしまったそうですね。でその後ジョゲッショアルさんは最下層のダリットの人たちと一緒に食事をしたんですけども、なんとそのダリットの人たちがですね、あなたとってもいい人です、でもどうして私たちと食事ができるんですかってこう聞いてきたそうですね。ジョゲッシュワルさんはですね、なんて答えたかというと、自分はイエスという方に従っているからですって答えたそうです。そしたら今度彼らはですね、そのイエス様のことについてもっと話してほしいと言い出して、そして今では月に1回彼ら相手にイエス様のことを話す集会がですね、この村で持たれているそうなんですね。本当に素晴らしい証だというふうに思いました。今ご一緒に、まあ、ちょっと長かったんですけども、ご一緒に、まあ、考えましたように、見ましたように、ジョゲッシュアルさんを信頼したダリットの人々はですね、ジョゲッシュアルさんを信頼しましたので、今度ジョゲッシュアルさんが信頼しているジョゲッシュアルさんが信頼して従っているイエス様に興味を示していったんですね。先ほど私の両親の話をしましたけど、私の両親の場合もそうだったなと思うんですね。キリスト教は好きじゃなかった。でもロイス先生や 野沢さんを信頼するがゆえに、彼らが従っていったイエス様に、心を開くように変えられていったんですね。洗礼まで24年かかりましたけれども、でもその出来事が非常にインパクトを持ったわけです。私たち自身の経験もそうなんじゃないだろうか。人がキリストに導かれていく前に、私たちの言動、私たちの教会の交わりがキリストを知らない人々に対してどんなメッセージを発信しているかということが非常に大きいんだなというふうに思うんですね。私たちは神様を信じますと告白して洗礼を受けたわけですけれども、実際の生活はあたかも神様がおられないような生き方をしているとするならば、周囲の人たちにとって私たちの生活はどういうメッセージを発しているんだろうか。いつも口から出る言葉が愚痴とか妬みとか陰口であるとするならば、それを聞く家族や隣人は今言わないかもしれませんけれども、何のために教会に行ってるんだ、何も変わってないじゃないか、結局この程度か、自分は教会に行こうとは思えないのではないだろうか。でも逆にですね、弱さとか欠けの多い私たちがキリストを信頼して、そしてキリストに従うことを追い求めていく生活をしていくときに、周囲の人たちはそうした私たちを守り支え、そして立たせてくださるキリストを見ていくんじゃないだろうか。出会っていく、弱さや欠けの多い私たちがキリストを信頼し、キリストに従うことを追い求めていく生き方こそがですね、今年の主題聖句が語るキリストにある大人の生き方であるということをもう一度知らされるわけですね。今年はキリストを知り、キリストを伝えるってテーマで歩んできました。2014年ももうあと数日で終わろうとしているわけですけれども、もう一度ですね、恵みを感謝するとともに、またその御言葉に照らして私たち自身の歩みはどうだったのか、私たちの生活を通してどういうメッセージを私たちは発してたんだろうか、そのことをもう一度振り返ってですね、本当に新たにされて新年を迎えていきたいと思います。誰でも、すべての人がこのブドウの木であるキリストにしっかりとつながるときに、神様は私たちをキリストにある大人として導いてくださる、そして祝福の源として用いてくださる。この助言主あるさんもそうでしたし、また野沢さんやロイ先生もそうでしたね。その人の中で恵みがとどまるんじゃなくて、その人たちの家族に、周りの人たちにものすごいインパクトを与えてくださる。ぜひそのような祝福の源としてのクリスチャンとしての歩みをですね、新しい年に備えて、ぜひそのことを祈り求めていきたいというふうに願います。お祈りをいたします。